厳しい環境の中で与え分け合う、ダニエル・エレロ。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。ワールドカップイヤーということで、今日のゲスト、ラグビーフランスの文化、フランス語に精通をしている福本美幸さんをお迎えします。2015年のジャパンでフランス語の通訳としてチームについてたくさん仕事をされました。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、全国大学選手権は1月8日国立競技場決勝戦、帝京大学73対20で早稲田大学に快勝しました。得点差ともに決勝史上最多です。これはもう帝京大学の体の強さというか、それとラグビーの質も高かった、ハートもあった、満点の試合でしたね。1月7日花園ラグビー場で高校ラグビーの決勝が行われました。東福岡高校41対10、報徳学園をいわば圧倒しました。やはりファイナルを知っているクラブの強み発揮しましたね。女子日本代表キャプテンの南沙希、世界的にも屈指の強力なスクラムの組手であったと思いますけれども、このほど引退しました。昨年ワールドカップニュージーランド大会にも出場、横川武蔵のアルテミスターズに所属していますが、こちらもこう単独クラブの方も引退をします。ワールドカップ2大会を経験しています。2015年ワールドカップジャパンのヘッドコーチ、ご存知エディ・ジョーンズさん、オーストラリア代表ワラビーズのヘッドコーチに就任しました。これは驚きという声もありますけど、実は今出てる報道では結構前から話し合いを持っていたと。イングランドのヘッドコーチである時からもうすでに一部の幹部とは面会をしてたという報道も出ています。いずれにしてもあの人はこう最初が強いんで、就任して今の問題点をこう洗い出してある程度上に持っていくという面が一つ、それともう一つはワラビーズデイブ・レニーさんという解任されたコーチ、おそらく来年1月1日から神戸にやってくると思いますけれども、この人が築いたチームは実は悪くなかったんですね。負傷者が連続したこと、それから、パンデミック、コロナの影響を非常に受ける環境にあったということなどで黒星は多いんですけれども、よく見ると弱くはなかった。そういう意味でワラビーズなかなかダークホースになるんではないでしょうか。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思いっきりぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って
トライ。初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストは2015年のラグビーワールドカップイングランド大会ではジャパンのフランス語通訳を務めた福本美幸さんです。お忙しいところ関西から虎ノ門のスタジオに来ていただきました。お願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
私の方からざっとプロフィールを紹介します。福本美幸さん、最初にこう日本の服飾メーカーに就職をされて、そこでフランス語を学ぶ機会をまず得ます。でその後留学をしたり、在大阪のフランスの領事館 で6年間働く。そしてその後有名なエルメスっていう日本のエルメスですね、
はい、
に職を得て、さらにこうフランス文化のこう中に飛び込んでいくということです。で過去2度にわたって計2年間の留学経験もあるということですね、まあ、フランス語私も聞いたことありますけども、いわゆるベラベラですでジャパンのマルク・ダルマゾさんっていうね、フランスから来たスクラムの虫みたいなコーチがいて、まあ、その人をほぼ担当してたんですけれどもね、かなり私は変人と見ますけれど、後でちょっとその話も聞きたいと思います。あとまた福本さんの弟正幸さん、福本正幸さん、これはね天王寺高校慶応大学のプロップですね。で神戸製鋼に進んで、今神戸製鋼のチームディレクターですかね、今神戸製鋼のこうチームを司っている人、慶応時代から私よく見てましたけれども、慶応の中でやっぱりがっちりしてこう体が強いフォワードで、風貌がね慶応ボーイのイメージを爽やかにこう裏切る爽やかにこう裏切る感じのいかつい感じのね、でもいい人ですね。でまあ福本さん、今要するにフランス語に非常にまあのエキスパートであって、ラグビーに近いところにおられたということで、まあまさにこうこのワールドカップイヤー、さまざまな役割があるんだと思いますけれども、今いわゆる通訳兼またフランスのラグビーなどに関する文筆ライターでもあるで活躍されています。でまあ今日はその福本さんにフランスラグビー、まあ私は個人的にフランスそのものについてもいろいろ聞きたいことがあります。私2007年のラグビーのワールドカップ、50日間パリの東駅の前のアパルトマンって言うんですかね、アパートいわゆる、あそこ借りてこういたんですけれども、まあ50日ぐらいじゃもちろん何もわからないんですけれども、でもなんか魅力のあるアパートのね屋根がこう灰色なんですよね、こうパリは、あれが綺麗なんですよね。でまあ、私もいろいろ聞きたいことあるんですけど、まずラグビーのワールドカップ今年9月開幕ですけれども、ジャパンもちろんフランスで試合をするわけですけれども、最初がチリと9月10日これトゥールーズというところで戦います。トゥールーズももちろんラグビー盛んな土地ですよね。
そうですね、トゥールーズ、まあ、そのワールドカップ期間中は地元のね、そのプロのラグビーは完全に止まってしまうので、うん、そっちが楽しめないのがかえって残念なぐらいラグビーが盛んなところなんですよね。でトゥールーズの街にはラグビーファンが行きつけの酒場、パブとかも あるので、ぜひそういうところでね、地元の人や他の国から来てる人とね交流を楽しんでほしいなと思いますね。
私のこうラグビーのワールドカップの取材経験でいうと、意外と首都よりもこう地方都市の方が楽しいってのよくあるやっぱなんかね、人情がね紙風船じゃないんですねなんかそういう、私が地方都市行く方が好きですね。で、それでこう大事な試合ですね、9月17日イングランド、これはニースというところです。これはまたどういうところなんですか。
ニースはコートダジュールですね、うん、本当に昔からもともとは冬の寒い時期に、まあったかいところを過ごそうということでね、うん、冬のリゾート地だったんですが、今はやっぱり海岸がビーチがあるので、うん、まあ、夏のリゾート地、観光地にもなってます、うん、とても綺麗な浜辺があるんですけど、砂じゃないので、砂浜じゃなくて石ころなので、ニースに滞在している間、平日試合のない時はちょっと足を伸ばして周りの、まあ、小さなプロヴァンスのね村に観光されるのもいいかなと思います ね、
村行きたいですね、村
村
フランスってこう本当は小さな町の角のパン屋さんとかいうのが美味しいんですよね。
そうなんですよ、
ジャンボンって言うん
でしたっけ、ハムですね、はい、そうですね、
ああいうのがものすごい美味しいんですよね。
そう、バゲットにハムとバターだけ入ってるサンドイッチもあれだけで十分
幸せですね。あれが底力なんですよね。
底力ですね。
高級レストランも悪くないけど、ああいうものが美味しいんです。
そうですね、そういうのを、まあ、本当に手軽に楽しめる、そういうファーストフード的なものもね、楽しんでいただければと思いますね。
パン屋さんはフランス語で何て言うんですか、
ブロンジュリー、
そうそうそう、バゲットだけちょっと安いんですよね、効率化なんかで。私2007年はそういう印象、
今もそうですね、はい、みんなが食べるものだから、
あれだけはみんなが買えるように安いんですよね、
はい、アクセスできるようにね、誰
でちょっと具なんか入ってると途端にこう高く
そうですね、
基本のやつは安いんですよ ね、
そうですね、
あれがまた美味しいんですよね、
あれだけでもね、幸せになりますね、はい、
で第3戦がまあ28日サマー、これはまたトゥールーズですね。で最終戦、プールの最終戦、10月8日これアルゼンチンとナントというところ、はい、これ私あまりこう馴染みがないんですけど、
あまりねラグビーの、うん、 街ではないので、はい、でもあのサッカーのユーロであったり、うん、大きな大会はここの、スタッドボジョワールでしたっけ、うん、ボジョワールってスタジアムで行われているので、この受け入れ体制はできてると思うんですね、うん、でパリの次に大きいリヨン、ナントっていうボルドーっていうぐらいの規模なので、うん、もちろん美味しい日本料理店もあるでしょうし、日本料理が恋しくなればそういうところで行かれて、うん、あのスポーツだけじゃなくて、もともとは港造船業貿易で栄えてた町なんですけど、うん、やはりその造船業も廃れてきて、そこでアート文化を中心に町おこしをね、あの町を再生させたところなので、うん、あのそういったこの美術館や現代アートの町ってになったんですよね、うん、今
あの過去のこうワールドカップを振り返ると、フランス2007年もそうですけど、フランスの人は大体こう日本を結構応援してくれるんですね、自国のチームがと関係ない時はこうやっぱ長いものに巻かれない雰囲気がみんな持ってて、フランス人ってね、どうせならこっちユニークな方を応援しようみたいな雰囲気があって、でもこれアルゼンチンとジャパンがやったらフランスの中立の人ってどっちつきますか、
ね、難しいですね、うん、アルゼンチンの選手結構フランスで ね、 プレーしてる選手が多いので、うん、でもやっぱりそのプレーにもよあのちょっとあの、まあ、話飛んじゃうんですけど、
飛んでください、
あのあのね、ダルマズの、まあ、エピソードをと思ってちょっといろいろ思い出してたんですけど、うんうん、はい、おそらく南アセンの前にフォワードでミーティング集めて、2015年です、はいはいはい、あの南アフリカ戦開幕戦の前にフォワードを集めてミーティングをしたんですよ、はい、でビデオ、うん、いつものようにスクラムのビデオが出ると思ってたら、うん、グラディエーターを見せたんですよ彼。でなんでか私最初分からなくて、訳すのもこの最終点が見えないとやっぱ訳しにくいんですよね、うん、彼が何を意図してるのか分からなかったから。でもその結局主人公は勇敢に戦うから観衆を味方につけたんですよ。それを伝えたかったんですよね、
なるほどなるほど、うん、
で南アセンの会場ってそうでしたよね、うん、まさに、ま
あ、そうですね、
だから彼はそれを見越してたのかなっていうのは思うんで、まあ、このアルゼンチン戦もきっとその日本がどういう戦い方をするかっていうところ
でね、それにもよるということですね、うん、なんとかラテンの地でこうやっぱこういう時は本能的にアルゼンチン行くのかなとかね、非常に興味深いんですね。チリはね、多分チリを応援しますね、より小さい方を応援するんですよ、大体こう中立のファンっていうのは。だからイングランドとジャパンの時はもう間違いなくジャパンをみんな応援しますけど、これはもう間違いないんですけど、サモアでちょっと微妙になってアルゼンチンどうなのかなってすごいね、私気になるんですよね、
どっちについてくれるんだろうな、しかもナントの人がね、ラグビーを普段、でもナントに住んでる人が見に行くわけじゃないですよね、フランスに行く人がいるんですね、
まあまあそうかもしれないですけどね、でも街の雰囲気もありますよね、やっぱり、
はい、そうですね、
なるほどなるほど。で、あの昨年の秋、ジャパン日本代表が、まあ、ヨーロッパへツアーを行って、まあ、フランスと戦いました、トゥールーズでしたけれどもね、あれご現地でご覧になって、
はいはいはい、
17対35で敗れましたけれども、あれは福本さんのようなフランスを分かる人から見たら雰囲気その他どういう、まあ、印象を持ちました、そのジャパンがそこにやってきてこう試合をした。
日本チームは期待されてたと思うんですよね、うん、現地の人から、うん、やはり彼らの頭の中にあるのは2015年南アを破ったこと、うん、2019年スコットランドアイルランドを破ってクォーターファイナルに行ったこと、うん、決勝トーナメントに行けたことっていうのがあるから、その前のテストマッチの結果まではそこまでは見てなかったかもしれないし、うん、気にして、でも夏もあのフランスと2戦やって、うん、2戦目は本当に結構フランスを苦しめてたので期待をしてたと思うんですよね、うん、で実はあの試合の後フランスチームがフランス人の観客からブーイングされてるんです、
うん、あ、そうなんですか、へえ。
それは、うん、つまらないプレーを思い切りしなかったから、こうラグビーをしようとしなかったから、
うん、
で最近、まあ、シックスネーションズもあるので、うん、フランス代表のアタックコーチが、うん、11月は確かにアタックのオプションをとても限定してた、うん、あまりあの手を与えなかった、うん、
手の内を明かさなかった
っていうのもあるし、まあ、怪我人が多かったから、うん、あまりあれこれしようとしなかったっていう、勝つことをまず優先に考えたからっていうことなんですね、うん、であの選手も いい機会があればあれだけのレベルの選手だから自分たちの判断でやってくれるだろうと思ったら、うん、逆に選手いい子ばっかりだからもうコーチの言うことを1から10まで全部聞いてやらなかったんですよ。でそれに対してファンはフランスチームやってるラグビーが面白くない素晴らしくない日本の方がもっと良かったいろいろ何かをこうプレーしよう、うん、試みようとしてたからっていうのが、うん、そういう話が出てて、なのでやっぱりその勇気を持って挑む、
うんうん、
ただの試みるそういう姿勢をするチームがするそういうラグビーがやっぱあの人たちは好きなのかな
って。やっぱ今トゥールーズの観客ラグビー好きの人たちはやっぱりなかなか手強いというか、ね、自分の国の代表だからもう何でも認めるわけじゃないですね。つまらんと。
そうですね、
何やってるんだと。
そうですね、
コーチがそう言ったってお前たち走れよみたいな感じでしょ要するに。
そうですね、はい、フランス代表が強いのは、うん、選手がコーチに反乱を起こした時って言われますもんね。
そういう話も聞きたいんですけど、サッカーでもそうだし、
そうです、ね、
サッカーもしょっちゅうでラグビーもあれいつだったかな
2011年
ですよね。もう記者会見の雰囲気がもうこれ大丈夫かなっていうようなもうキャプテンと監督がそっぽ向いてるみたいな雰囲気ですけどね、こうイメージですけど、意外と決勝まで行っちゃったんですよね。
そうなんですよ、ね、そこで放棄した瞬間に勝ち始めたっていう、う
ん、だからなんか怒りっていうのは僕あの時なんか読みました新聞、フランス人は怒りっていうのがねエネルギーになるんだって。
そうですね、
そういうとこありますけど。
ありますね、はい、だから今回のシックスネーションズも負ければいいと思ってるんですよ。このまま順調に行きすぎると、そう、
ね、フランスが多分今史上初めて最有力優勝候補なんですね。
もうかつてないほど優勝の望める位置、ね、ポジションにいるのかなと。これが言われている
フランス通としてはちょっと逆に不安だと。
そうですね、そういう状態でワールドカップに行ったことがないから
なるほどね。でまあこの話の流れで要するにまずこう前段としてというか前提としてフランスはラグビーがものすごく盛んですよね。人気がありますよね。
そうですね、学校の体育でするっていうのもあるし、うん、向こうはまあキリスト教カトリックで各村に一つずつ教会があるように、うん、各村に一つずつラグビースクールがあるって言われてるぐらいなんですよね、うん、その規模の大小はあるとは思うんですけど、まあ、それもフランスの北部とか東部の方に行ったらまた変わってくるとは思うんですけどね、うん、でも村のチームを応援するっていうのがベースにあって、その上に、まあ、トゥールーズであったり、うん、クレルモンであったり、うん、ボルドーであったり、うん、そう大きなクラブチームがあって、うん、みんなやっぱり地域の地元のチームを応援するっていうのが身についてる、うん、もう習慣になってるんですよね、うん、
この番組でも一度紹介したことあるんですけど、昔ラグビーがプロ化された直後、1990年代の後半ですね、ニュージーランドの選手がフランスに初期のプロ選手として行くんですね。でその人がね、もともとオックスフォード大学かなんかってたライターなんですね。仕事がジャーナリストが本職で州レベルぐらいのニュージーランドのウェリントンとかの辺のでプロの選手なんですよ。で彼が そのフランスの体験記を本にしてて、まあ、日本で翻訳されたんですけど、その中に村の広場の金のために、
そうなんです、
みんな戦うんだ
と。そうなんです、金を守るんです、みんな。そう、ね、
だからそのローカルのそのテロワール、テロワールっていう言葉がこうラグビーとも一緒に密接に強度って言うんですか。
そうですね、強度愛がすごく強いなって、うん、でそこで私はどうなんだろう、その強度愛っていうのが欠けてるのかなとかっていうのもやっぱり思うこともありますし、あれぐらい自分たちの土地のことを愛せるって羨ましいなって思うぐらいです。
その先に、一番先に代表があって、まず身近なところに村のチームがあるわけですよね。
そうなんですよ、ね、
村の、
はい、
その本面白かったんですけどね、ダニエルって人だったと思うんだけど、ニュージーランド人が初めてフランスに行って驚くことばかりなわけですよ。で試合の前にワイン飲んですごい昼食を食べたりで、まあみんながこういわゆるエゴの塊みたいな連中もいると。だけどその人がね、僕が記憶してるんですが、すごいニュージーランド仕込みのちょっと高い、今なら反則になるぐらいのヒットっていうか、バーンってタックルをした。フランスの相手の選手がラシンにいるときに、うわーって うめき声で倒れた。ボールを離して。で、その人も横にこう、勢いで倒れた。その瞬間に自分の仲間が自分の上にみんな追いかぶさったんです。もう絶対報復されるから。 そんなタックルしたら相手が襲いかかってくるかって、でも自分の身を投げ出して守ってくれるんだって。
すごいですね。
で立ち上がってね、サバモナミって言うんですか、大丈夫って、
ね、大丈夫ですね
だからそういうところもあるんだって言ってましたね。
そうですね、やっぱり、まあ、例えばロマン・ヌタマクいますよね、フランス中はいつも彼冷静ですよね。ただ去年カストルとの試合で密集でマキシムメダル去年で引退したんですけど、彼の頭を押さえつけてカストルの選手が起き上がろうとしたんですよね、地面に押さえつけて、それを見たもう一番最高列にいたヌタマクがドワーッて走ってきて飛びかかったんですよ。やっぱりメダルがエスポワール、まあ、アカデミーだった時に、彼のお父さんはそのメダルをコーチしてて、その横で彼、まあ、の子供でねついてて、ボールを渡したりとかしてるから、まあ、お兄ちゃんみたいな存在ですよね。でそのお兄ちゃんにそんなことされたら、あの冷静な彼がね、でも時々そうやって感情を見せるところがなんか私は好きですけどね
つまり非常にこうなんていうかな、
仲間意識というか連帯感、
それは強いんですよね。
強いと思います。
あの僕らはフランスをこう割と、まあ、表層的に捉えるとちょっとこう個人主義で、みんな勝手な人たちで自由で、まあ、それも魅力なんだけど、いざこう団結した時ってすごい強いんですよね。
そうですね、その連帯感っていうのが、なんだろう、それはやっぱり日本人よりももしかしたらあるのかなっていう、一緒に仕事とかしてても感じることはあるし、でもあんまり当てにしすぎるとあれみたいなあそこは個人主義かっていうところもありますけど、羨ましいなと思いますね。 ある意味
あの
自分を持っているところ、まあ、それもまあ人によってレベルはあるんですけど、自分を信じられるところがすごい、まあ、信じようと努力しているところもあるのかもしれないし、結構そんなね、日本より自由なイメージもあるかもしれないけど、でも実際のところやっぱりフランスもいろいろと保守的な考え方も多いので、その何もかも自由っていうわけではないんですけど、自分の意見をまず言わないといけないっていうことを、まあ、フランス語に限らず語学をする人はみんな経験されると思うんですよ、日本語の教育では必要のなかったことなので、フランス語を勉強して初めてその自分の意見を言うってどういうことなんだろうって、そこからまずだから自分を組み立てる作業をしないといけなかったんですよね、語学をするとフランス語を勉強するにあたって。でもそれをずっとこの子供の頃からしている彼ら、適当に何でもただ喋るために喋ってる人もいますよ、中身のない人ももちろんいますよでもそれがしっかりやっぱりトレーニングできてる人は話を聞いててもやっぱり面白いし、そういう人たちって人の話もちゃんと聞いていいところを取って成長していけるんですよね。でフランスのラグビーってパワーもあるんですけど、繊細さとか、そんなことするのっていうクリエイティブさ、斬新さ、それを兼ね備えてる、そのフランス人ってやっぱそういう面があるのかなって、
それがまあ代表のラグビーにも、確かにあのフランスの国大リーグなんかも、僕らはどちらかと先に昔シャンパンラグビーなんて言葉があって、泡が弾けるようにフランスの選手は自由に走る、あとフレンチフレアっていうまあ言葉、フランスのひらめきと思ってたら、国内リーグの映像で見られるようになったらもうなんか格闘技みたいなもうひたすらぶつかってる、あの辺も驚きましたね。だからつまり両方あるんですよね、今おっしゃったように。
そう、どちらもあるし、もともとはそのシャンパンラグビーだったんですけど、フィジカルで多分アングロサクソンに劣ってるっていうコンプレックスがあったんだと思うんですよね。でそこからウエイトトレーニングをすごくするようになって、自分たちの持ち味のシャンパンラグビーを忘れてしまった時期があった。その時期やっぱり勝てなかったですよね。でそれじゃないやっぱりフランスのラグビーをしようっていうことになって、今のフランス代表がありますよね。
今のチームを要するに見つめ直したわけですよね。
そうですね。
もう力ばっかりじゃやっぱり限界あると。元々のフランス人のラグビーをしようと。
そう、フランス人のいいところをやっぱり出さないとっていうことで、で例えばこの11月にフランス戦観戦した後に、スタッド・トゥルーザン、トゥルーズの、あのヘッドコーチにお話を聞く機会があったんですけど、やっぱりそのチームのアイデンティティっていうの、カルチャーっていうの、DNA、それは大事にしないといけない。
そうですよね。
うちはパスをどんどんどんどんつなぐラグビーをするところなんだと。だから 今フランスの そのトップ14もどんどんパスをつなぐチームが増えてますね。
そうですね、う
ん、まあ、モンペリエカストロはそのモラヘッドコーチが言うには、うん、去年ファイナルはモンペリエ対カストロでしたね、うん、で去年優勝したチームは相手にプレーをさせないラグビーをする、その相手を破壊するラグビーをする、うん、南アフリカもそのラグビーで優勝した、うん、でもモラさんはでも僕はそうじゃない、どんどんプレーをして勝ちたい、うん、ポジティブなラグビーをして勝てると信じたい、うん、信じてるっていうのがすごくかっこいいなと。
もうね、もともとフランスを、ね、僕らもそういうふうにイメージしながら、まあ、育ったというか、フランスっていうのはいつも面白いぞ。で、まあ、要するにまあそこにまあ戻ってきてるってことですよね。だからそれが今のこの今年のワールドカップの、まあ、いわばそれは傑作品に なりつつある。
なってほしいな。
昔ね、1970年代のウェールズの天才のスタンドオフでバリー・ジョンっていう人がいたんですけど、彼の自伝にね、当時ですね、だから当時のフランスラグビーの位置が、印象がわかるんですけど、フランス人は、ソースを作らせたら最高のシェフだと。だから私はずっとハイパントを蹴って彼らに芋の皮むきをさせるんだって言うんですよ。それがフランスを料理する方法だって。
ああ、そうですね、
うんうん、そういうやっぱ当時ウェールズ人もそう思ってたんですね。フランス人はソースは美味しいソース作るけど、うん、芋の皮むきは苦手だって、うんうん、
そうかもしれない、うんうん、地味なことね。
でまあ、フランスは一般的には南フランスがこうラグビーが盛んなんですよね。
そうですね、はい、特に南西部ですね、うん、だから南東部にあるトゥーロンはちょっと毛色が違うんですよね。
でそれと別に今パリがあって、
そうですね、やはりそのイギリスから来た人がいっぱい住んでたところにラグビーが広まっていったんですよね。だからまずパリには、ね、ビジネスで来てましたよね、うんうんうん、それとボルドーにもいっぱい来てたんですよ。だからパリとボルドーからガロンヌ川を上がっていくその周辺に広がったって言われてるんですけど ね、 いいね、
ガロンヌ川上がっていきたいですね。
上がっていきたいですよね。
イカダに乗って上がってきて。
あのトゥールーズでそういうミディ運河ですけど、はい、あの船 の、 あの観光船もあります。
大体あのほら近代オリンピックの創設者のピエール・ド・クーベルタン、あの人はラグビーのレフリーだったんですよね。フランスの全国選手権の決勝を吹いてる。
レフリーされてるんです
か。あの人は要するにイギリスのパブリックスクールイングランドに見学に行くんですね、教育者として。でスポーツが非常に教育人格形成に役立つってことを気づいて、それをフランスに持ち帰る。だからあの昔オリンピックにラグビーあったんですね、あのクーベルタンがいたん
で、
まあ、そういうこう長い長い歴史があって、あでもさっきおっしゃったような個性が集まってるわけですよ。つまりフランス人ってね、いざとなったらきちっと喋る、ね、あの自分の意見をしっかり持ってる。
そうですね、はい、それが言えるのがやっぱり、うん、すごいなって思いますね、うんうん、
でまあ、あのちょっとだけその2015年のねジャパンにまあ通訳として加わった。で、まあ、その先ほどあったマルク・ダルマゾさんというまあフランスの元フッカーですね。でスクラムの虫、あの人がこうスクラムをこう細かいことがあるじゃないですか。スクラム肩を落としろとか膝の角度がとか、あれをこうフランス語で日本語に逐一こう直していくわけでしょ。
でも、うん、言葉数はそんなにないので、バックスとかのように戦術とかを説明するのではないので、うん、言うこともだいたい決まってましたし、はい、そこはそんなに何それっていうようなことはあんまりなかったかと思うんですね、うん、今もね、あの日本代表のことすごい、もうやっぱりあのワールドカップ、うん、2015年のワールドカップ経験したことがとっても彼の人生の中でもね、うん、強烈に残ってるみたいで、
うん、ああそうですか、
はい、それで今も時々思い出したように電話がかかってきて、はい、でその特に日本代表の試合があった後とか、うん、みんなどうだったって、うん、翔太は、稲垣は、ふうは、
今あのフランスに、まあ、もちろん戻ってダックス、
ダックスです。
日本でいうところのまあ3部リーグみたいな。
そうですね。
そこのまあコーチをして
る、はい、そうです、なのでその試合があったので、あの11月のトゥールーズで重なってこれないんだって残念がってましたね。
僕は当時あの聞いたんですけど、まあ、ジャパンのコーチなわけですけど、ダルマゾさんは U20 も日本代表見た時に、そこにグー、拓殖大学時代のグー・ジヨンがいたんですよね。でもう惚れ込んじゃって、もうジャパンそっちのけでもう心はそっちに向いたっていう噂をね聞いたことあるんですけど、ほぼ本当でしょうこれ。
ほぼ本当。あのそのあたりがあのコントロールできない人なんで、は 自分に正直な人なので
なんかフランスの有名な、まあ、スポーツ新聞レキップがジャパンのことを聞きにダルマゾのところに来たのにずっと U20 のグージオンのことを話してたっていう
そうです。その U20 の合宿で食事会場でブー君を見つけたら読んでスクラムの姿勢をさせて、
食堂で
廊下でもさせて、ホテルのフロントでもさせて、グー君を見つけるためにグーって、うん、かわいそうにかわいそうだなと思ってたんですが、彼素直で向上心もある方なので
やっぱりあの最初あの骨格に惚れたんですかね。
腰が安定してる、骨盤の位置が、うん、重心が低いっていうことですね。
それにこれだ
って、そうですね、はい、姿勢がすごく綺麗だったって言ってましたね、うんうん、スクラム組んだ時の。
でも結局それが2019年にね、その通りにこう開花して、
ね、
僕は当時拓殖大学時代のグージオン取材に行ったことあるんですけど、拓大に監督が言ってました、ね、突然トゥーロンの代理人が八王子の山の方にある大学なんですけど、この山の上まで急に来てびっくりした。で多分ダルマさんが通報したんでしょうね。
そうでしょうね。
あの日本の東京の西の方の大学に一人ものすごい人がいるから今のうちアカデミーに入らないかって言われたって
。
でもあのダルマゾさんってやつ個性はどういう、なんか変わり者のような感じで私は観察してたんですけど、
そうです、ね、
風変わりな人だ
って。そうですね。例えば、うん、今回この11月に私、うん、あのまあ、トゥールーズにいてた時、トゥールーズの隣のコロミエっていうところに、うん、2部リーグなんですけどね、うん、その試合をあの見に連れて行ってもらったんですよ、うん、でコロミエって、まあ、今あのフランス代表の監督のガルチエもプレーしてましたし、うん、はい、ダルマゾもそこでプレーしてたんですよね、はいはい、じゃあその試合の後ロッカールームとか、まあ、中に入れてもらったら、うん、ダルマゾのパネルが、大きなパネルがドーンとあって、あのそこに闘争心っていう、彼のところには闘争心っていう言葉が入ってましたから、やっぱりその闘争心っていうのがすごくある人なんじゃないか、うんうん、なんですよね、うん、でも真面目だし、そのエディに言われたことは噛み砕いて本当にそれを実行しようと、うんうん、考えて考えてやってましたし、
僕なんかあのこうなんていうか瞬間言わしかしきのようなオーストラリア人と早口のあの偏屈なフランス人がうまくいくんだろうかと思ったんだけど、なんとかなってたんですね。
エディさんがうまくコントロールされてたと思います。ダルマゾをあの彼を受け入れてあのように上手に、ね、うん、扱えたのはエディさんだからだと思いますね、うん、そういう意味でもあの人はすごい、彼はあのエディさんですごい人だなと思いますね。
なるほど。で、まあ、ちょっとまたフランスの話、私はフランスの知識ってなんか本で得たもんですね、こう当たってるかどうか聞きたいんですよね。あるね、ある書物に、実はフランス人ってのは緻密な計画を練る、これはあのラグビーの本じゃないんですよ、あのエッフェル塔とかコンコルドの飛行機の設計上は完璧なものを先に作るんだと、橋とか建物でも、でアングロサクソンの方がこう動きながら進めながらものをこう融通を利かして作っていくと、でフランス人の方が先に設計図を完璧に描くって、これはそんなところないですか。
突き詰めるタイプなのかなと思うんですよね、うん、なのでそうやってとことんその設計図を最初に完成させているところまで書いてしまうのかなっていうのは、うんうん、分からなくもない、そういう人もいるかなとは思う。特に学者とかそういう人たちはかもしれないですね。
フランスのあの新聞の中で文章もものすごい上手だし細かいし、
細かいですね。
でフランスの新聞はインタビューが好きですね。イギリスの新聞はインタビュー好きじゃなくて自分の意見を書くんだけど、
そうなんですか。
レキップの原稿なんか昔憧れましたね、こういう風に書いてみたいなっていう。
レキップいいですね。
2003年のワールドカップの準々決勝、ちょっとイングランドに雨の中で蹴り負けてこう負けるんですよね、こう雨の試合で。レキップのね、あの書き出しがね、雨が降るとフランス人はサッカーができないって書いてある日本語に訳すとなんておしゃれな書き出しですか、ね、ラグビーの雨のラグビーの試合で負けた後の書き出しとして これは素晴らしい原稿だと思ったのが、こういうのを書いてみたいなと思った。
いやいや、藤島さんも書かれてるじゃないですか。
まあなんか私本の知識をちょっと確認したかっただけで。私のフランスは映画とかね、あのジャン・ルノワールっていう監督が好きで、あのルノワールの次男坊ですね、画家のルノワールの息子ですけどね、
はい、
草の上の昼食っていう映画があって、なんていいタイトルだろうと思ってね、草の上の昼食っていいでしょ。これいい映画なんですよね。あの
そうなんですね。ヌーベルバーグの頃ですか。
その前ですね。
その前になるんです ね、うん、
黄金の馬車とかね、大好きでしたね。あの
見てみたいと思います。
ゲームの規則って映画、僕学生の大学生の時岩波ホールに見に行きましたね。
岩波ホールなんですね。
練習が休みの日に。なんかいいなと思ったな、あの独特の感覚ですよね。
それをそういうあの映画の世界で見たフランスと今、うん、あのまあ、ラグビーで見るフランスってやっぱり共通点ありますか。
うん、あると思いたいし、だから分かんないところいっぱいあるんですよね。あのでもあの1987年また最初のワールドカップのフランスなんかやっぱりこう突然みんなひらめいて走り出す。準決勝ワラビーズにあの、まあ、当時としては番狂わせだったんですけどね、劇的にセルジュ・ブランコがトライする、僕あの劇的な試合です、ワラビーズが優勝候補だったんです、オールブラックスより上だったんです、うん、でそれをこうまさかの敗戦だったんですけどね、あの時の突然走り出したフランスのね、あのすごかったですよ。で僕あの日なんかね、シドニーにちょうどポール・サイモンってサイモン&ガーファンクルのあのミュージシャン、ポール・サイモンがライブやるって新聞にまたチケットあるって書いてあったんですよ。で僕は試合が終わった後それ見に行こうって決めてたんですよ、好きだから。でもこんないい試合見た後やっぱりビール飲まないとラグビー記者としては言えないと思って行かないで酒場に行った思い出がありますけどね。まあ余談ですけど。でもあの今のフランスの代表も結構こうこの間来日の時ね、割と近くにおられて、どんな雰囲気なんですか、あの強いチームは。まあ、ガルティエという監督、ね、ヘッドコーチが仕切って、
そうですね、そのガルチエが、うん、まあ、もうラグビー IQ が偏差値がとても高い人だと思うので、うん、彼の分析力、うん、相手が必ずあの相手がこうしてくるって言ったら必ずそうなるって、もういろんな選手がそれを言ってるんですよね、うん、なので本当にその分析力もあるし、あとラファエル・イバネスがジェネラルマネージャーで、うん、ガルチェがラグビーに集中できるようにしてますよね、うん、でそのアシスタントコーチね、スクラムコーチにしても、うん、ラインアウトコーチにしても、アタックコーチ、ディフェンスコーチ、ディフェンスコーチなんかウェールズからすごい人引いてきました
ね。ショーン・エドワーズ、
そうなんです。であと SC、まあ、パフォーマンスディレクターも、うん、もう本当にトップレベルの人ばっかり揃えてるんですよね、うん、で選手たちはコーチの言う通りにしていれば間違いないって信頼もしてるし、うんうん、とてもいい空気だと思うんですよね、うんうん、なのでこのまま順調にいけば本当にそうですね、まあ、今回のシックスネーションズはちょっとアイルランドに負けといて
怒りをちょっとね怒りを取っといて、
そうチャージしといてワールドカップでね、あのしっかりと結果をね、うん、まあ、あの本当に目標にしている結果に出せれば、うん、フランスの国にとっても今ね、まあいろいろあのお家騒動が起こっているフランスのラグビー界にとっても、うん、まあ本当に最高な、
ね、今ちょっとスキャンダルが
あ
って、
そうラポルトさんね、あの彼は本当にやり手なんだけど、やりすぎるところもあるんじゃないのかなと、
まあ、時々こう悪役が登場するのもなんか
そうフランスですね。そんな感じですね。
先ほどの話も例えばヌタマックって今、まあ、まあ10番スタンドオフですね、世界最高クラス、彼なんかやっぱりどういう魅力がありますか。やっぱり
彼はいや本当はあのメディアはっていうか本当にヌタマックに集中するけど、うん、彼もそれを受け入れてるんですけど、うん、でも本当は本当にもうそんなに喋らないし、うん、控えめで一歩引いてるタイプ、自分が自分がって前に出るタイプじゃないんですよね、うん、例えばフランス協会の発信している動画で、うん、試合後とかあのパーティーが好きだから飲み会が好き、それとも静かにしてる方がいいっていうので、うん、フィク、あと誰だったかな、ジャリベール、あとウォキはお祭り騒ぎでヌタマック、うん、 デュポン2人は静かにしてるの方に行くんですよね、うん、でも本当にそうなんですよね。
デュポンもそうですか。
デュポンもそんなに、うん、
スクラムハーフ、
そうですね、試合中はあんな風にね大暴れしてますけどね、うん、大活躍してるけど、そんなにお酒を飲んでわーわー騒ぐ方じゃないですね、
う
ん
う
ん、
そうですか。
そう、うん、その2019年ワールドカップの時にフランスチームの、まあ、通訳でチームについてたんですけど、はいはい、まあ、チームでご飯を食べに行っても彼そんな強いアルコールもそんなに飲んでませんでしたし、うんうん、でデュポンね可愛いのは常にアーモンドチョコ持ち歩いてるんですよ、うん、
それはあの脳を活性化させるためじゃなくて単に甘いものが好き
そうじゃないですかそうですね、そう、多分あの甘いものがそのフランスの何かの番組ラジオ番組とかでも、うん、そのお酒が中に入っているそういうボンボンチョコレートボンボンよりも本当に甘い子供が食べるようなチョコレートの方が僕大好きなんだって言ってたんで、多分そんなにあのまあね、この勝った後はロッカールームでバーッと飲んだりはするけど、そこまでダラダラと飲み続けるタイプじゃないのかな、うん、なので真面目な人が多いんですよね、うん、今のチーム。あ、そうですか。その今までのフランス代表って例えばアリノルドキとか、うん、ピカモルとか、結構主語タイプの人が多かった。
あの二人やっぱりそうなんですか、
ね、ですよね、まあ、他にもいるとは思うんですけど、でも今の子たちって結構こうお酒飲む子ももちろんいるとは思うんですが、うん、真面目でだからコーチの言うことをあの100聞いたら100聞くっていう、ああ、はい、
それもなんかちょっと昔からフランスを見てる人間としてはちょっと寂しいですね。
そうなんですよ、
ちょっと怒りで逆らってほしいです、ね、
そう、なんかちょっと寂しいなと思って、うん、2011年のチームにあったような、うん、なんかその強いキャラクターっていうのが今いないのがね、うん、寂しいな。
それがだからきちっと出るかですね、つまりそうやって統率が取れて、
そうですね、うん、そこがどうなるかっていう感じですね、う
ん、フランスにはなんかね爆発なんかで爆発しないとだ。
そうなんですよ、
あの突然走り始める感覚がねあの
まあでもあのオールブラックス戦、うん、去年一昨年のオールブラックス戦でのタマックが自陣の5ゴールから走りましたよね。
そうですね、
ああいうことをしてほしいんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうあのあれ思い出しますよね、1999年のワールドカップ突然フランスがあの走り出してオールブラックスをやっつけた
ドミニシーの、
ね、そうそうですね、あのあれ思い出しました、今43対31ですね、あの、ね、トゥイッケダムであれもなんか突然走り出しましたよ ね、 なんかねみんなボール持ったら勝手にパンと蹴って自分で取って走ったり、あれがフランスですよねやっぱり、
うん、そうですね、うん、まあチームも連携してるけどやっぱ個々でその判断ができる、うんうん、そこでチャレンジできるかどうかなのかなとも思いますね、うん、
2007年は準々決勝カーディフでオールブラックスをやっつけて、僕あの時マルセイユにいたんですけど、港の船がみんな汽笛鳴らしたんですよね、
すか、
勝った瞬間にブーブーってみんなあれ忘れられないですね
マルセイユで汽笛が鳴ってたんですか、
そうそうそうそう、
わ面白い、
はい、船のね、はい、すごい覚えてます、私はあの時担当がさマルセイユの試合だったんでそこにいたんですけど、はい、夜こう食事に出たらすごい覚えてますよ、ね、
そう
ですね、みんな喜んで、
あの時はミシャラクっていうキャラの強い選手がいましたよね、
そうですね、監督みたいな、大体監督みたいな人がいるんだよね、あのフランスは勝つ時ってフィールドの中に
フィールドの中にやっぱいないといけないんですかね、
ガルチエがそうだったし、そのジャック・フルーとかみんなその昔みんなそうでしたね、ナポレオンって呼ばれるような人がいて、
ナポレオンで、
まあ、スクラムハーフがみんな個性が強くて、
なんでスクラムハーフそうなんでしょうね、
フランスはね本当昔はこうラグビーの試合は10番がコントロールしてたんですけど、フランスだけはね昔から9なんです
です
ね、今は結構どこの国も9もコントロールするんですけど、なぜですかねあれ、
ねえ、うん、あれ不思議ですね、
フランスのワールドカップの年、まあ、こういうお仕事されて今こういうことを伝えていきたいってのありますか、
そうですね、あの本当はもっとフランスの草ラグビーっていうレベルからもっと見てみたいなっていう気持ちはあるんですよね、うんうん、この間そのコロミエの2部の試合を見てもう本当に村祭りなんだって思ったんですよ、うん、すごくそのコロミエの人たちが集まって、はい、まあ、ボデガって言われるプレハブの仮設の建物の中に、まあ、簡単な軽食とか飲み物が用意されてて、そこでみんな久しぶりとか、あ今週来たの、あれ彼今日来てないのっていう村の人同士の交流の場になってるっていうのがすごくやっぱり、あこれがフランスのラグビーのルーツなんだなっ っていうのも思ったし、そういうところからもっと見て伝えていけたらなって思う、うん、別に日本がそれを真似しろっていうわけじゃないんですけどね、うんうん、でも
分かります、
交流の輪っていうか人の輪をつなげていくことによってもっともっとこの会場にも来てくれる人も増えて、うん、定期的に来てくれる人も増えるようになるのかなとも思うし、もちろんその試合後は選手も出てきて、まあサポーターたちとね、こうちょっと軽く喋って挨拶してありがとうとかっていう話もねしてるんですけどね、うん、
この日本もねこれからはずっと思うんですけど、まあ、ラグビーのクラブあるいはそのスクールですね、あの子どもたち、あそこはね簡単に言うと老人を孤独にしないための共同体になっていくべきだと思うんですね。ここまあ高齢化社会が来て、でもあそこに行くと自分が昔やってたスポーツをやった若い昔の自分がいると、でそこにいたら何か仕事がある、こうボールをちょっと渡すとか、
ね、
それでみんな孤独にならないんじゃないかと思って、これからそういうラグビーはそういう務めを果たすべきじゃないかなってこう思うんですよね。でフランスにモデルがあるんじゃないかな、
フランス、まあそのモデルじゃないけど、そのまあお年寄りで思い出したんですけど、トップ14、まあ普段はエスコートキッズで、あのまあ会場入りしますよね、年に1回だけ、多分1回だけだったと思うんですけど、そういう施設に入ったお年寄りと一緒に試合会場に入場する、手をつないで入場するっていう日があるんです。多分クリスマスとかそういう時期だったんじゃないかな。なのでじゃあお年寄りみんなのと一緒にこう試合を見て楽しめるじゃないですか。で選手は選手でこういうふうに、あのちょっとでもこの楽しんでもらえたら僕たちも嬉しいっていう、
それはもうリーグワンすぐどっかのクラブで検討してほしいですね本当に ね、
ね、
で電光掲示板にその人が中学生の時やってたスポーツの経歴がこうちょっと出る、
あいいですね、なんかそういうきっかけ、見始めるきっかけっていうのをね、うん、そういうふうに作ってあげるっていうのもいいんじゃないかなと思います ね、うんうん
ね、フランスの大会現地に行かれる方もいると思うんですけどね、間違いなく楽しいですよね。
きっと楽しませてもらいますもういろんなことが、そのフランスっていう国を本当に体験していただきたい、食べるものが美味しい国なので、とにかく、そこは本当に滞在してても快適に滞在できますしね、
今日は9月8日にフランスで開幕するラグビーのワールドカップに向けてちなんで、福本美由紀さんに話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく、
最初は日の当たらない存在だった、
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と、
リサイクルモア、ウィーキャン、西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった、
さあキックオフ、
一人で大きな仕事に思いっきりぶつかって、
激しいタックル、
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています、
俺は一人じゃないって。
共に前へ、SMBC はラグビーを応援しています。
厳しい環境の中で与え分け合う、これまあ今74歳ですかね、ダニエル・エレロという人、これはフランスの、まあ、元ナンバー8、トゥーロンのナンバー8でラジオの解説者、それからまあ、ジャーナリストでありライターであり、さまざまな活動をしている名物男ですけれども、この人のまあ私も名言だと思いますね。ラグビーとはそういうものであると、厳しい環境の中で与え分け合う、これいい言葉ですね。で、まあ、今日のテーマでありますけど、フランス人非常に個というものが尊重されて、ある意味我が強いようだけれども、結局ラグビーの精神というのは大切にしている、いざ団結したら非常に強い、それを象徴するような、まあ、一言だと思います。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間再放送があります。またパラビでも配信します。最後に番組からお聞きの皆様にお知らせです。ラジオ日経特製クオカード500円分を抽選で10名様にプレゼントいたします。ご希望の方、番組の感想メッセージなどお書 きの上、番組サイト専用フォームからお送りください。締め切り2月19日です。次回は3月6日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。